アガリスクエンターテインメントの
森エンジェスラジオ、
熊谷由香のノーベースボールノーライフ第10回目。いやー、お久しぶりでございます。というのもですね、1ヶ月前に一応放送はあったんですけど、実は1ヶ月前に放送したやつがですね、7月の末に塩原さんといった野球の話をその日に収録して8月の末に放送するっていう、2ヶ月前に収録したんですね。なので2ヶ月前の今日収録でちょっと久しぶりだなって個人的な感じです。はい。いやー、久しぶりだな。いや、実はアガリスクエンターテインメントの公演が、先週ですか、終わりまして。なので8月、9月の頭ぐらいまでと、もう全然野球に行く暇がなくてですね。まあ、2ヶ月前にその塩原さんと野球見に行って収録したって言ったんですけど、まあ、それ以来ずっと行ってなくてですね。まあ、先週すごい久しぶりに行ったんですけど、なんかその間に野球界はいろんなことがありましたね。まあ、なんか時期が時期なんで、まあ、引退の話とか出てきたじゃないですか。で、我らが千葉ロッテからもついにサブロー選手が引退をするとなって、で、引退会見もね、この間見まして、もう涙涙の。いや、最初はクールにね、喋ってたんですけど、サブローさんも。記者からファンの人に対して何か一言って言われた途端にもう言葉が詰まっちゃって、喋れなくなっちゃって。いやー、男泣きでしたね。もうそれを見てもらい泣きですよね、本当に。いやー、サブローの引退。まあ、仕方ないっていうかね、もう40歳ですね。やるとこまでやったかなっていう。2005年と2010年の優勝をさせてくれて。いや、本当にすごい、私も好きな選手でしたね。つなぎの4番として派手な活躍はしてないけど、選球眼がすごい良くてですね、フォアボールすごい選べる、ギリギリのところでライン上のギリギリのところで止めるのがめちゃくちゃうまいんですよ、サブローは。それを見てて、うわ、すげーテクニックだなってテレビで見ながらいつも思ってました。そんなサブローさん、9月25日に引退、私は見に行けない。辛い辛い。あとね、浜の番長三浦大輔さんもこう引退発表しまして、これはなかなか激震が走ったんじゃないですか。先日ね、9月15日かなんかだっけ？違う、19日だっけ？阪神戦で登板して、でも、ね、勝ちがつかなくて24年連続勝利達成ならず。いやー、まあ残念だけど、まあ、仕方ないですよね。きっともうこれ以上できないってね。まあ山本昌とか、いや、まだ8年できるよみたいなことをね、言ったみたいですけど、自分が50までやったから。まあまあ、普通の人はなかなかそこまでいけないですからね。でも横浜の、あの時の優勝にもね、貢献してますし、もう横浜をずっとさせてきた名投手だと思うんで、本当に、お疲れ様って感じですね。あと、日ハムの武田勝も引退発表したようで、これもなかなかね、あの独特なフォームがすごい特徴的で、まあなんか、面白い投げ方してんなっていつも思ってたんですけど、まあ意外と打てなかったりしてね、最近あんまり活躍見てなかったんで、どうかなと思ってましたけど、ついに、みたいな感じになっちゃいまして。はい。で、あと、ちょっと今、そのファンを賑わせているのが、FA の話がありまして、まあ、そろそろね、そういう、ね、FA 宣言して他の球団に行くだろう、なんか戦力外だろう、そういう季節になってきちゃうんですね、これが。で、今年の FA 市場はなかなか、まあ、去年とかまでに比べるとすごい人がいっぱいいるって感じじゃないんですけど、外野手がすごい多くて、糸井、平田、大島、雄平、四大館、長野、あと西武のピッチャーですけど、岸とか、なんかいろいろいまして、まあ実際ね、あんまり FA しねえんじゃないかなって私は思ってんですけど、まあ注目すべきは糸井と平田と大島。まあ中日が今ちょっとね、球団が、事情があれなんで、で、この二人はね、ずーっと球団と揉めてた人たちで、それでも残ってたけど、まあついに今年、ねえ、谷繁監督もあんな感じで辞めさせられちゃったりして、まあ、FAすんじゃねえかと。まあ、どこの球団が取るのかな、みたいな。楽しみはちょっとありつつ。で、もう一人、オリックスの糸井ですね。糸井が今年すごくてですね、まあ、知ってる人もいると思いますけど、53盗塁、もうしちゃって。いやー、で、糸井私何歳なのかなと思ったら36歳なんですね。もういい年ですよ。36歳で53盗塁ってなかなかっていうか50盗塁とか普通若くてもなかなかできないですからね。 すごいなんか去年ね、あんまり打撃の方が良くなくって、何年もずっと3割取ってたのに去年2割6分とかになっちゃって、成績ちょっと落としたかなって思って怪我とかもね、ありましたし。いやーでも今年はすごいですよ。53盗塁は言いましたけど、打率が3割1分5厘。ホームラン17本。いや、これすごいでしょ。で、何気にオリックスも4年目みたいですね。結構いましたね。なんか、あんまりオリックスのイメージが未だにそんなに定着しなくて、あ、もう4年もいたんだって感じなんですけど。なんか個人的にはどっか別の球団行ってくれたら面白いかななんてことは思ってますけど、まあ、オリックス的には伊藤いなくなったら大打撃。ですよね。はい。いや、そんな感じで、まあ、シーズン終わってからもちょっとそういう、まあ、ドラフトもありますし、まあ、これから引退試合なんかもありますし、あとはそのね、FA 市場でどういうふうに選手たちが動いていくのか、あとは助っ人の選手が、バレンティンとか、デスパイネとか、対談濃厚なんじゃないかとか言われてる人たちが、どうすんのっていう。残るの？移るの？どうすんのっていう。まあ、デスパイネいなくならないでほしいですけど、ロッテ的には。まあ、そんなこととかもありつつ、まあまあ、でも、それはさておき、まあ一番の今ニュースは、まあ広島の優勝ですよね。いやーもう私嬉しかったですね、すごい。ちょうどこの優勝の日が9月10日だったんですけど、これがアガリスクエンターテインメントが大阪公演をちょうどやってる日の、まあ、中日だったんですね。金土日と公演をやってて、土曜日9月10日。まあなんかこの前の日かなんかにね、本当は本拠地で優勝できんじゃないかみたいなことを言ってて、たんだけど、別で、阪神と巨人が戦ってまして、ここで巨人がね、巨人が、だから負ければ広島勝っ、あの優勝したわけですよ。ただ、まあ阪神がね、今弱いですからね、普通に巨人に負けまして、まあ、違う、ホーム優勝はお預けって形になっちゃったりして。まあまあ、それでも9月10日に優勝しまして。いやー、広島の優勝、何年ぶり？ 17 年ぶり？ 17 年ぶりだっけ？あ、ち、あ、そうそうそうそう、15年？え？ 15年ぶり？ですか？いや、嘘ですね。25年ぶり？ちょっともうわかんないや。まあいいや。ということで、ちょっと今日は今まで7分ぐらい一人でダラダラと喋っちゃったんですけど、ゲストをお招きしております。いや、それは一人でこんな番組ね、やるはずないですよ。だって一人で30分も喋れないもん、私。いつも、同じアガリスクの塩原さんに、まあ、ほぼ相方みたいな感じで来てもらってるんですけど、ちょっと今回は、違う人呼んでみました。初めての人を呼んでみました。それでは、ご紹介いたします。コメディユニット磯川家の斉藤幸太さんです。
どうも
どうも。
よろしくお願いします。喋りますね、一人で。結構。
いや、私ね、こん
いや、
な喋る。
このまま30分喋り続けるんじゃないかって
い
気
やい
がき
や、
ました。ありがとう。
私もね、こんなに喋れると思わなかっ
い
た
や、めっちゃ
よ。
喋るなと思っ
めっちゃ
て。
喋れなかったし、なんなら喋ってないこと今たくさんあって、
あ、そうなんだ。
すげえかいつまんで喋ったんですけど、さっきの話とかも。
やっぱ30分いけるじゃん。
やだよ、一人寂しいじゃんよ。だし、せっかく、広島が優勝したんで、
ね。
これちょっとゆかりのある人に
あ、
来
そう
て
なん
も
で
らっ
すよ。
て、話を聞いてみようかななんて。
広島出身ですよ、僕は。
そうそうそう、広島生まれの、
広
広島
島、
育ち。
そう、広島のコメディアン。広島が生んだ。
広島一のコメディアンですからね。そう
自称。
そう。自称ね。来てもらいましたよ。
はい、初めまし
そう。
て。
初めましてです
す
ね。
ごく専門的なラジオですね。面
あ、すごく専門的なラジオですか？
白い。めっちゃだって野球の話だもん。
でもね、いつもこういう話しかして
い
ない。
や、すごい、専門的でいいと思う。
なんか、いや、私もさ、ぶっちゃけそんな野球、詳しくないっていうか、いや、詳しいけど、いや、男の人みたいにさ、なんか、データが頭に全部入ってないわけ。男の人ってさ、データが全部頭に入ってさ、こうバーって喋れたりとか
そう
する
なん
け
だ。
ど、そういうのないから、もう全部下調べして、
あ、
こ
偉
れ一生懸命いつも喋ってるんですよ、これでも。
い。偉い偉い。なんか、スポーツ番組のキャスターとかなりそうだ
私
ね。
そう、やりたい。
いや、出れ
やり
る出れ
た
る。
いんです。いや、Going のあの女の子みたいなのやりたいんです。まあ、できないけど。
やれるやれる。
そうそうそう。
好きなんだね。
好きなんですよ。いやいや、そう。
野
まあ、今
球。
日、今日もこの後野球見に行くんだ、私は。
あ、そうなんだ。
そうなんです、そうなんであ
、
す。
なるほど、そういうことね。
そうなんです。この収録が終わったら私はそそくさと千葉に帰って野
それは
球を
楽
見
し
に行
み
き
だ。
ます。そうでございますよ。いや、どうですか？
え？
広島のコメディアンよ。カー
ね
プ優勝しま
え。い
し
や、そう
て。
めでたいですよ。地元ですからね。嬉しいで す。
地元だもんね、嬉しい
地
よね。
元、やっぱ、親がやっぱ好きで。俺そこまで野球詳しくはないんですけどね。詳しくないんですけど。地元はすごい盛り上がってるみたいで。親もよく見に行ってるみたいで。 願ってます。
へえ。親御さんは結構な頻度で行ってんの？
ちょいちょい行ってるって言ってた。
ちょいちょい。
俺、市民球場には行ったことあるんだけど、今は亡き、今。
松田行ったことないんだね。
松田ズームズームスタジオになってから、行ったことない。
はいはい。
そうそう。市民球場も行ったことあるの、小学校とかだけか
な。市民球場はね、もうないもんね。
もうない、もう跡地は何、なんかなんのかな。
私、去年、広島旅行に行きまして、っていうのも、まあ、野球を見に行ったんですけど、わざわざ。うん、ロッテ戦が、ズームズームであったんで、よっしゃと思って、これを遠征してみようと思って、広島まで初めて行って。で、まあ、普通に観光してんじゃん。
うん、
で、なんか、普通に広島市内に広島市民球場、あるから、
うん、
跡地みたいな、
うん。
あるから行ってみようと思ったら、もうなんかさ、もう何？フェンスっていうかさ、
工事中
か。そうそう、すげえ囲まれちゃってて、もう何も見えなくて、隙間からなんか見ようとしたけど、まあ特に何もなくて。
まあでももう、工事してんだもんね。
いや、残念。
そうそう。
ね、広島市民球場。
小学校くらいじゃないかな、小学
校。見に行ったの？
そう。
コウタくんはあれだもんね、サッカー少年だもんね。
どっちかって言ったらサッカー少年。小4からずっとサッカーしてた。
あー。で、サッカーはさ、なんで始めたの？
いや、それがですね。
あ、なんかあんの？
いや、なんかあるわけじゃない。なんか、小学校の頃すごくおとなしい子で、実は。
お
となしかったんですよ。
そうなんだ。
小学校、うん。で、なんか、小学校でソフトボールを習うみたいなのもあったんだけど、
うん、
それ何なんだろう。小1ぐらいからみんな始めるんだけど、
うん、
なんかいつの間にか始めてて、友達とかが。
うん、ソフトボールを？
ソフトボール
を、
うん。結構周りにいたんだけど、なんか小1の時にそういう話がなかったから、でも途中から入るのはなんか嫌な子で。
あー、混ざれなかったんだ。
そうそう。
出来上がってるところに、ね。
そうそう、出来上がってるチームに入るのが、
うん、
結構臆病な
人
だから、
うんうん。
でも、サッカーは小4から始まる。
そうなの？そういうものなんだ。
なんか、小4から始まるの。
え、なんか学校のクラブってこと？
なんか青少年。
地域のみたいな。
青少年、スポーツ、なんか
みたいな。ほー。うん、
小4から、小学校のサッカー教室みたいなのが始まるから。
はいはい。あ、これはちょうどいいということで。
ちょうどいいと思って。最初から入るんだったら大丈夫だから、みんな最初から。ってことで小4からサッカーを始めて。
そうなんだ。
そう、ソフトも やりたかったなと思った。
でも広島ほら、サンフレッチェも、あるじゃないですか、
うん。そうそう。
だからまあ、まあ、カープ言ってるけどね。まあ、サッカーもね。
サンフレッチェもね。
割と。
強い。そうそうそう。
でもさ、サッカー始めた頃なんてさ、小4でしょ ?95 年とか
じゃない？ちょうど J リーグの前世紀ですよ。
ね、あ、前世紀か。
じゃあ、まあ、開幕、94とかに開幕したのかな。
J リーグが始まるまでさ、サンフレッチェは何をしてたの？なかったの？
いや、多分、なんか社会人。で、だからその辺は知らないけど。
まあ、チームとしてはなんか存在してたけど、
あってね。
J リーグに加盟申請してみたいな。
だから、うん。だから、小4とかでは、ちょうど J リーグがもう始まった時だったから。サンフレッチェ。
いやいや、そうそう。広島カープってさ、
うん、
市民球団って、
うん、
言うじゃん。
うん、
市民球団って、いや、何よっていう。
うん、
まあ、調べたんですよ、昨日、ウィキペディアで。
はあは
あ、いや、なんとなく、ぼんやりこういうことかな、みたいなのあったけど、全然詳しく説明できないから何かなって思ったら、
うん、
まあ、本当に市民の球団、
はあ。
市民から最初募って、最初は23人とかしかいなくて、それで、いやだからプロ野球が開幕するってなった時に、あ、広島でもチーム作ろうって言って、
うん、
なんかいろんなところからこう集めて、とりあえず23人作った。だから親会社がいない。
はあ、は
スポンサーみたいな。元はそうそう、読売とか、
うん、
ロッテみたいな、そういう親会社がいないから、本当に自分たちのお金で、
だからお金ないというもんね。
やってるチーム。そうそうそうそう。らしいですよね。今は一応松田が、まあ、オーナーになってるんだけど、一応やり方としては、なんか積極的にお金を出したりとか、そういう関与はしてないらしい。
してくれないんだ。
だから、やっぱり広島東洋カープは、広島東洋カープっていうところで経営を今成り立たせてる。
いや、だからこそ多分地元愛がすごいんだ
よね。いや、すごいんだと思う。それで、プロ野球に入るじゃない。広島カープとして、ただ、クソ弱かったらしくて、
うんうんうん、
なんか昔って、なんかよくわかんないけど、その収益金を勝ったチームが7割、負けたチームが3割っていう風に配当されてたので、めちゃめちゃ負けるから、
もう
すごく儲からなくって、うん、で、もう選手に給料払えないから、4月までしか払ってないとか、2軍の人は払えないとかみたいな、そういう感じになっちゃって、もうだから最初の頃本当に戦後 ?1950 年代とか、そこら辺もう本当にもう、苦しかったみたいです。それで、
よく続けましたね、
広島市民から募金を募ったりして、うん、甲子園まで遠征しなきゃいけないから、 金をくれっていうことで、この募金を募ったりして、それで頑張って野球を続けていって、で1975年に初めてリーグ優勝。
ははは
して1979年に初めて日本一。うん、まあ、ここら辺になってくると大体あの知ってる衣笠とかなんか、そういう、カープの昔のね、有名な人、山本浩二とかそういう人たちが出てきて、まあ、カープもちょっと人も盛り上がりして。いや、だから、大変な球団なんですよ。結局は。
あ、1984年に優勝してるんです。僕生まれた年だ。
あ、そうです。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、
25年ぶりですよ。だから優勝したの。
そうだよね。
さっき何年
なの ?1991 年。
25年ぶりに
優勝。うん、優勝。すごいよね。うん、いや、だってさ、で、だし、最近もぶっちゃけさ、まあ、カープって弱かったんだよね。
うん、
もう、横浜と並んで B クラスは当たり前みたいな感じで、うん、まあ、ちょっと前までの成績とか見たって、なんか6位だとか5位だとか、なんかそんな感じの成績だったわけですよ。5位、4位、3位、3位、4位。この前はもっと6位とか、全然あったし。いや、すごいよね。
すごいですね。
いや、でもやっぱ若手が育ってきたなっていうのはすごい。あって。さ、まあ、最近あんま見てないから知らないと思うけど、若手でいるんですよ。
なんかね、
打つ人、菊池とか
さ。ああ、名前だけ。
丸とか。そう、菊池と丸がやっぱり、ここ数年引っ張っててくれてて、まあ、ピッチャーだったらね、マエケンがいたけど、マエケンはいなくなっちゃって。で、マエケンの後釜で、この野村っていう若いピッチャーとかもこう、この人が今、リーグで一番勝ってるんです。15勝してて。
へぇ
勝ち頭なんですよ。
ほうほう。
で、黒田さんもね、おりますし。で、荒井さんも帰ってきて、
ほうほう
荒井隆弘。荒井さん、荒井とかわかんの？
ベテラン人の名前はわかる。
あんた、そうそうそう。いやー、荒井と黒田が帰ってきたのがやっぱすごかったね。で、調べたらさ、
うん、
荒井と黒田って FA した年が同じなのね。一緒にいなくなったの。一緒に阪神行って、ドジャース行って、うん。で、帰ってきた年も一緒なんでね。
仲良しだね。
仲良しだね。だから、これは広島ファンにとってはもう、
まあ嬉しい
ね、もう胸熱でしょ。うん、だって、2007年に FA したのか。だから、9年ぶり二人がこう、一緒に帰ってきて、あ、違う、2015年だから、8年ぶりに二人が帰ってきて、で、今年、優勝でしょ。いや、広島すごいよ、今。
すごいですね。
広島すごいよ。いや、見に
行きたいな。行きたかったな。
いやいや、行きましょうよ。
行きましょう。あ、じゃあ、連れてってくださいよ。
行きましょうよ。いや、広島はね、なかなかあれですけど、うん、普通に東京だったら東京ドームと、神宮球場がありますから。
行きたい、行きたい。
行きましょう。やっぱりね、カープはいいよ。応援もなんか見て楽しいし、あと常にお客さんがいっぱい入ってるから。
あ、入ってんだね。
めちゃめちゃ入ってる。だって、神宮球場とかでやるとき、ヤクルトファンよりカープファンの方が入ってるから。
ええー。
真っ赤。
そうなんだ。
そうそうそう。いや、だってほら、
なんか
3年、2、3年前とかにさ、カープ女子っていうの
なんか流行ったみたいな。
流行った感じがあるじゃない。
あ、今日、だから赤い服。
いや、私も赤いチェックのやつを着てるんですけど、関係ないから。
合わせてきたわけじゃない。
いや、合わせては着てない。ごめん。そう、流行ったじゃない。
うん、
その時とかになんかテレビでその女子たちが言っていたのは、まあ、彼女たちは別に広島出身とかじゃない。
じゃなく。
ただ、なんか、
まあ、すごいかっこいい選手がいるとか？
そうそうそう。いや、かっこいい選手というよりもなんか、弱いチームを応援して一緒に強くなるのがいいみたいなことを言ってて、あと多分応援が楽しい、スクワット応援とかあるじゃん。応援が楽しいとか、あ、いろいろあると思うんだけど。あと私がちょっと思ってるのは、ユニフォームが赤だからなんじゃないかと思って。
ああ。
いや、ちょっと可愛いじゃん。
確かに。
やっぱり、なんか赤いユニフォーム女の子が着てるの、ちょっと可愛いよ。
黒とか青とかより
みたいな。やっていい、私、これ偏見です。なんだけど、まあそういうのもあって、なんか在京だけど、広島ファンみたいな人とかも増えたりして、
うん、
なんか多いみたいですね。てか、そもそも広島出身の人はさ、
うん、
めちゃめちゃ応援すんじゃん。
うん。
カープを。
そうね、地元愛がやっぱすごい。
なんか今年もツイッターとかでも、普段は特に何もつぶやかない広島出身の人たちが、
うん、
カープ優勝した途端、うわーやっておめでとうみたいな、言い出して、あれみたいな。普段何も言わないくせにと思って。
そんな時だけです
。そうそうそう。まあだから根っこではね、なんか一応そういう、昔から応援してるから、応援しなきゃみたいな、あんのかなみたいな、気がしましたけど。
いやー、嬉しい嬉しい。だって地元帰ってテレビつけたら絶対カープの選手出てるもんね。
だよね。
うん、そのオフシーズンとかも、
うん、
バラエティとかも。
うん。やっぱ広島その旅行行った時とかも、そのニュースとかで、でスポーツニュースじゃなくて、普通のニュースでも、うん、昨日のカープの試合結果みたいなの超長くやってたりとかして、ね。
ほんと、人気タレントみたいになってるもん。
すごい。いいよね。いや、いいのかな。
いいんじゃない？
いや、いいよね。
いいんじゃない？
いや、今広島一番輝いてるよ。なんか、 すごい。
嬉しいですよ、地元が。
日本一になってほしいもん、もう。
ああ。
うん。
この、俺よくわかんないんだけど、今、セリーグの優勝したんだよね。
セリーグの優勝した。
で、また、
パリーグはパリーグで、どっかが優勝するの。
で、それ、対それじゃなくて。
それ対それ。
1対1じゃなくて。
いや、そうなんだけど、うん、で、ややこしいのが、一つのリーグの中で、6個チームがあるでしょ、
うん、
で、A クラス上位3チームで、1位、2位、3位で、うん、日本シリーズに出れるのを決める試合をまたやるの。
ははは
だから、優勝したチームが日本シリーズに出れる。昔とは変わっちゃった
の。あ、昔はそうだった。
昔はそうだ。昔は絶対に優勝したチームが日本シリーズだったんだけど、
うん、
じゃなくって、まあ、もう一回、どこが本当に一番強いか、みたいな。
3チームで。
うん。まあ、どこが一番強いかっていうか、まあ、単純にさ、そうやって試合やった方がさ、お客さんもいっぱい入るしさ、まあ、いろいろなんか盛り上がんじゃんっていう。
あ、日本シリーズが、その3対3の1対1。
そうそうそうそう。
3対3の1。
だから、今年広島が優勝したよね、うん。で、多分2位が巨人で3位が横浜で終わると思うんだけど、うん、そのクライマックスシリーズの結果次第では、広島が日本シリーズ出れなくて横浜が出れちゃう可能性もあるの。なんでだよ、うちが優勝したのにっていう。
それ悔しいね。
悔しいでしょ。でも、ロッテは今までそれで2回日本一になってんの。
ああ。
2位から日本一と3位から日本一になってんの。
まあまあまあ、それはそれでそういう。
それがまあ、通称下克上って言われて、優勝じゃないのにしたから早かったみたいな。こととか言われてんだけど。いやー、今年はやっぱカープに優勝してほしいね。なんかこれでクライマックスシリーズでさ、巨人とかに負けて、結局巨人が日本シリーズ出たらなんか、しやけるわ。
それはリーグ戦総当たりってこと ?3 チームで。
クライマックスシリーズ。うん、総当たりじゃない。まず3位と2位が戦う。うん、
ほうほう
3位と2位が戦って、だから、横浜と巨人が戦うね。
うん、
で、勝った方が広島と戦えるの。
で、1回でも負けたら、
いや、一応ね、試合数が決まってて、クライマックスシリーズのファーストステージは3試合。だから2試合取ったら勝ち。で、その勝ったチームがカープと戦う。
はい、
次は5試合。
ああ、まあ5試合。
3試合取った方が日本シリーズに進む。
なるほど。
っていう仕組みになってんのよ。
うわ、じゃあ負ける可能性もあるんだね。
あるんです。
怖い。
これがね、全然あるんですよ。まあでもチーム状況的に今カープが一番潤ってるとは思うんだけどね。まあ、巨人とかはちょっとわかんないけど。やっぱ広島に行ってほしいな。
行ってほしいですね。日本一になってほしい、ね。
なってほしいよ。日本一になっちゃったら、うん、広島県がどうなるのかをすごい見てみたいよね。
ね経済効果。
経済効果すごいと思うよ。優勝しただけでなんかね、広島の人たちがさ、自分たちでビールかけとかしてたからね。なんかスポーツニュース見てたら、場所借りてたかなんだか知らないけど。
すごいな。
いや
ー。パリーグは今どこが強いんですか?
パリーグは今、ソフトバンクと、日本ハムが1位と2位を割と競ってる感じ。で、大きく離れて3位にロッテ。で、また結構離れて4位、5位、6位っていう感じ。
じゃあロッテもじゃあクライマックスシーズン。
そう、勝てば、なんなら広島対ロッテなんていうものが見る可能性だってある。なくはない。まあ、すごい可能性低いと思うけど、ロッテに関しては。
俺最近、マジックの意味分かったの。
は?ああ、びっくりした、びっくりした。
何?
マジック点灯してるんだよね。
そう。俺分かって、知らなくて、全然詳しくなくて。初めてっていうか、カープにマジックが点灯して、
うん、
マジックって何なのって見て、誰かと話して。
うん。
あと何回かって待って。
そう、単純に。
それも知らなかった、俺。
いや、結構さ、よく分かんないよね、
うん。
スポーツニュースとかで最後にさ、それでは順位表ですとか言ってさ、6.5 ゲーム差とか言われてもさ、ゲーム差って何みたいな。
何ゲーム差って。
うわぁ、難しいこと聞かれた。
自分で言っといて。
これ何なんだろうね。どうやって説明するのがいいのかさ。なんか順位表ないかな。
6.5 ゲーム差。しかも点5って何みたいな。
あのね、すごい簡単に言うと、うまく説明するの難しいんだけど、勝つと 0.5 上がって、負けると 0.5 下がるの。それによってゲーム差が離れていったり。
勝ち点みたいな。
地点ではないんだけどね。なんか、いい順位表ないかな。あ、例えば、じゃあ今、1位と2位で、
うん、
じゃあ一応ホークスとハムが、同率で1位並んでたとします。
はい。
だけど、で、直接対決する。
うん、
で、じゃあ、ホークスが勝って、2社目が負けました。
うん、
すると、ゲーム差0が、ゲーム差1離れ
る。ああ、そうだね、0.5。
つまり、そう。ハムが 0.5 下がって、ホークスが 0.5 上がるから1ゲーム離れる。みたいな感じで、なんて言うんだろうね。まあ、結局、プロ野球の順位って最終的には勝率なんだけど、140何試合中何試合勝った勝率で順位って決まるんだけど、まあ、目安だよね、だから。
なんか、ああ、わかった。
うん、このチームとこのチームが、どんぐらいの距離感離れてるのかなっていう、距離みたいなものです。はいはいはい、あ、これ私いい説明したんじゃないですか。
おー、いい
ですね。距離みたいなものです。そうです、そうです。
俺、あと、ま、わかんない言葉がいっぱいあると思うんだけど。
いっぱいあるでしょ、わかるけど。
プレイオフって何？プレイオフ。
あー、まあ、それ、さっき言った、クライマックスシリーズみたいなもの、うん、今はない。
あ、もう、あ、昔の話、今やってない。
私もあれに関してはちょっとね、よくわかってないところもあるんだけど、まあ、結局、うん、シーズン終わった後に、もう一回試合して、日知りに出るためのあれを決める、うん、まあ、制度というか。
今はない制度。
今はやってないね、
プレイ。それがクライマックスシリーズに変わった
と。今はそう、セリーグもパリーグも、どっちもクライマックスシリーズっていうものをやってる。
あ、そうか。
そうそうそう。どっちかしかやってなかった時もあった。確かプレイオフ CS みたいな時もあったんじゃないかな。もう私も、そこはもう、ちょっとよくわかんないけど。そうそう。プレイオフはね、あの忘れていいです。
うん、じゃあ。
特に今必要ない。
必要ないんだ。
必要ない知識です。うん、そうそうそう。
まあ、今パッと思いつかないな。わかんない。
いや、さっき言ったさ、9月10日に優勝を決めた日の、視聴率が、平均 60.3% なんだ
って、うん。それは広島だけで全国。
いや、広島、広島。
あ、
で、最高で 71%。
すごいね。
逆にさ、
大体の人が。
まあね、大体の人が見てんの。
うん、
逆に 30% の人は何を見てたんだろうって。
そうね。広島出身なの。
ここまで、みんな全員が盛り上がってる中で、あえて他の番組を見るっていうのもさ、どういうあれなんだろうとか、ちょっと思ったけど。
逆に見てない人いるんだね。
まあまあ、いるわけだよ。
全く興味ない人は、普通のなんかで見てたんだろうね。
そうだよ。いやー、いやでも、いいなー。楽しそうだなーと思って。なんか友達とかさ、ファンじゃなかったの？中高の時の。
いるいる。そう。僕が、今あんま活動したいんだけど、金喜山っていうコンビを組んでて、はいはい、相方はね、カープ芸人ですから。
カープ芸人？
カープ芸人、自称。
あ、じゃあいつかアメトークに。
だから今日とか呼んだらめちゃめちゃ喋ってたと思うよ。
あ、そうだね、
うん。
逆に私がついていけないかも。
まあ、
あんまり広島のコアな話は私もわかんないから。
カープに関しては多分ね。
あ、そっか。なんかさ、あれ、そのなんかのさ、コントとか出るときさ、
そうそう、や
った。カープのユニフォーム着てるよね。
そうそう。
コウタ君も。え、持ってんの？
いや、なおやが、
ああ、相方、ね、
相方、直哉が、持ってて。
あ、じゃあ僕は持ってないの？
僕は持ってない。なんかタオルだったから。
あ、タオルだった。
親にもらった。親がくれるから、カープのグッズ。ちょいちょい。
へぇー。
タオルぐらいしかないな、俺は。
でもそっか、小学校の時しか行かなかったんだね。
行ってないし、しかも小学校だから、それこそ大型とか出てた時
だ。そうだね、まさに。うん、
ロペスとかいた。大型、ロペス。それ、えと
ね。
うん、
えといたね。なんか野村健次郎、
そう、その辺ですよ。
うん、だね。
なんか横断幕を作ったの、小学校のみんなで、
うん、
先生とかと言ったの。
うん、ああ、うん、社会科見学みたいなことじゃなくて、
じゃないか、あ、普通になんか
普通に先生
と行ったの、普通に先生と行こうみたいな話だったのかな。
とかかな、うん、
なんか模造紙に、
うん、
カタカナでロペスって書いて、
え、持ってったの？
持ってたよ。
あれ。かわいい。
カタカナでロペスって書いて、ロペス選手、読め、なんかよくわかんない。
なんでロペスだったの？ロペスがみんな好きだったの？
わかんない。その時は4番とかだったんだよ。
あー、そういうことか。なんかさ、その、当時付き合ってた彼女がカープファンだったとかそういうのないの？
ない？あー。でも、よくよく最近 Facebook 見たらめっちゃカープの書いてあるなと。
あ、そうなんだ。でもそれはもしかしたらさ、最近なんじゃない？
あ、最近なのかな？
いや、わかんないけど。
うん、当時、カープ好きだから一緒に見に行こうよ、みたいな。
なんかデートで行くとか。
なかったね。
ないんだ。
なかった、なかった。高校の時だからね。まあ、高校でも行く人。
いや、神宮球場さ、たまに行くとさ、神宮球場ってあの、まあ、青山のあたりに。あるじゃない、
うん。
だからさ、あの、学校帰りのさ、
あ、
女子高生が、
言うの？
制服でそのまま来んのよ。
いいですね。
でしょ？そんで、で、なんか、そそくさとこう上からさ、あの、ユニフォーム羽織って、帽子かぶって、
うわ、かわいいそれ。
ヤクルトの応援とかしてんの。あのね、うん、あれに勝てる生き物はいない。
うわ、それは。
いや、マジで。
いいですね。
いや、めちゃめちゃいいよ。で、まあ、ただやっぱ、うちのロッテの、
うん、
あの、マリンの、魔界の球場とかは、やっぱあんまいないんだけど、その学生って、うん。どちらかというと小学生とかの方が多いんだけど、神宮とか例えば土地柄なんだろうけど、女子高生、高校生。多いよ。
いいですね。
俺行きましょうよ。
行きましょうよ。目的が。
いや、めちゃめちゃ可愛いよ。
うん。
それでなんかさ、結構さ、例えば、今だったらヤクルトだったら山田とかさ、ちょっとかっこよくて若い選手とかのユニフォーム着てんのかなって思ったら、ちょっと渋めの選手着てたりとかして、あ、好きなんだねみたいな。そういうの見てると。結構だから、若い女性ファンは、どのチームも、全体的にやっぱ増えてんだろうなっていうのは、すごい思うね。いるよ、結構カップルで、若いカップルでこう来ててさ、うん、で、女の子がもうやっぱ野球全然わかんなくって、うん、で、彼氏が、いや、今のは、こう、一塁でアウトになったけど、みたいな、こう説明しながらさ、へえ、そうなんだ、みたいなこと言いつつ、で、女の子も一緒になんかさ、頑張って応援してみたりしてってさ。
いいですね。
いいよ。
かわいい。
うん、なかなかそういう人たちいて、ほーっと思って。
女子高生いいですね。
女子高生いいです。まあ女子高生なんか別に野球場に行かなくたって見れるけど
ね。まあそうですけど。
まあまあ、そんなことも
ユニフォーム
いますよ。
そうですね。
そうなんだよ。ユニフォーム着てなんかちょっと可愛いんだよ。ちょっとブカッと。
ああ、大きめのやつね。
そうそうそうそう。
燃えますね。
そうそうそう。
うん。ビール飲みながら野球観戦もいいですね。
いや、そうなんだよ。やっぱ球場で飲むビールはね、うまいよ。
それこそじゃあ、クライマックスシリーズとかもこっちでやるんだよね。
うん、ただ、あれは、あの、まあ、さっき言ったみたいに、1位、2位、3位で争うじゃない、うん、上位球団のチームで戦う、の場所で戦うんだ。
じゃあ、広島は広島でやる。
広島は絶対に広島。
あ、そういうこと
だ。だから、そう、ロッテにしても、ロッテはきっと3位だから、2位の福岡か北海道に行かなきゃいけなかったり、で、そこ勝ち進んでもまた福岡か北海道だし。まあ、広島は絶対広島でやるっていうのは決まってるね。
まあ、もし日本シリーズ。
出たら、どっちでもやる。そうそうそうそう。
でも、ソフトバンク、福岡
と、まあ、日ハム、北海道。または、まあ、もしロッテが勝ち進めば千葉で。
見れるかもしれない。
うん。ああ日本シリーズのチケットなんてなかなか。
取れない
やっぱり。いや、わかんない。まあ、取れたことないし。うん、
いつもどこで見るの外野
内野。
あ、内野で見るんだ。内野の方が高いんだっけ
内野の方がちょっと高いね。座って落ち着いて割と見たい人だから。まあ、問いつつ座りながらガンガン応援してるけど、うん、なんか普通に飯食ったりビール飲んだりゆっくりしたい方だから、私は。
外野の方がうるさいんだっけみんな。
外野みんな立ちっぱで応援してるみたいな感じだから。
立ちっぱなんだ。
立ちっぱだね。まあ、まあ、どの球団も大体そうじゃない？そうなんだ。外野席は。
椅子はあるよね。
椅子はある。
あるよね。
ただ、いやもうだから、もうスタンディングオベーション的なことよ、もう。
もう座ってらんない
から。そうそうそう。熱狂してるから。
応援団がいたりする、
ね。そうそう。で、まあ自分のチームが、守備の方に入ると、みんなゾロゾロ座ったり、トイレ行ったり、ビール買いに行ったりするけど。うん、そうね、外野は基本、常に応援って感じだから。
なるほど。
まあ行ってみたいんだけどね、絶対楽しいと思うし。
チケットいくらぐらいなの？
まあ、私が行ってるロッテの QBC マリンフィールドっていうところだったら、外野席で1800円とか1500円とか。でも私はファンクラブに入ってるから、ちょっと安いみたいなのある。神宮だとも全然安いんじゃない？外野で1200円から1500円。
球場によってやっぱ違うんだ。
全然違う。私、ヤクルトのファンクラブ入ると外野1000円ぐらいで見れる。
へ
ー。全然安い。まあビールがね、ちょっと高いんだけど、700円とかすっから。そこは缶ビール買っていけばいいから。
別に持ち込みいいんだ。
持ち込んで、入り口で紙コップで移し替えるの。
缶は持ってっちゃダメだけど。
そうそうそう。そういう感じ。まあでもご飯とかも基本別に持ってって、割と大丈夫です。東京ドームが結構厳しいのよ。東京ドームは基本持ち込み全 NG かな。だから手荷物検査とかも超厳しい。本当に奥まで見られるけど、例えば神宮球とかは、ちょっとリュックの口パカッと開いて、はい大丈夫です、みたいな。
大体そんなんだよね。
大体そんな。東京ドームは本当に厳しい。うん。まあまあ、とかありますけどね。
いいですね。あ、行こう行こうじゃ。
じゃあ来年ね。
うん。来年行こう。
ぜひ。行きましょうよ。
カープ応援しよう。
カープ応援しようよ。いや、いいよ。てか、カープファンってなんか、てか、広島県民の、県民性っていうかなのか、なんかいい人多くて。
まあ、そうですね。
広島行った時に、うん、そう、まず、2試合見たんだけど、うん、1日目に、なんか、取った席が、まあ、外野ってほどじゃないけど、三塁と外野の際ぐらいの席を取って、うん、まあ、ここなら周りロッテファンいっぱいいんだろうと思ったら、うん、もう真っ赤で周り。うわってなって、一人ポツンって黒いのが座ってて。いや、怖いと思って、うん。だって、やっぱ広島はさ、もう、地元の人で埋まるわけよ、綺麗に、
うん。
で、ロッテファンちょっとしかいないの、
うん。
で、私はまたそこから離れたところにちょっと座っちゃって、うん、周りカウファンだらけで、もう怖いと思って。
完全アウェ
イじゃん。超怖いと思ったんだけど、うん、でも試合展開が、まあ、ロッテが割とリードしてて、うん、まあ、結果ロッテが勝ったんだけど、で、8回とか、で、私が、うわーみたいな、超盛り上がって、やったぜみたいなこと言ってたら、うん、 前に座ってたおばあさんが、後ろ振り返って、うん、今ね、楽しそうでって。あ、やばいと思ったの。なんか、悪かったかなとか思って、そうそう。うん、すいませんって言ったら、いいのよ、とか言って、どこから来たのとか言って、千葉から来ました。そう、つって。じゃあ楽しんでってね、また来てね、みたいなこと言って、うん、まあ、多分その試合もカープが負けると踏んでおばさんは帰ったんだけど、
ね、帰ったんだけど
、うん、でもそうやって声かけてくれたっていうのが一個と、うん、2試合目の終わり、まあ試合終わって、でその時もロッテ勝ったの。2試合ともロッテ勝って、で帰り道にホテルまでテクテク歩いてたら、ゾロゾロカープファンに囲まれながら歩いてたら、うん、おじさんに声かけられて、うん、いやーロッテいいねー、ロッテかっこいいね、応援、超いいよ、みたいな。また来てね、みたいな。言われて、めっちゃみんないい人と思って、ね。
なんかファン同士バチバチやってんのかと思ったら、
そうじゃない、ね。全然そういうのなくて、なんか、いい人たちだなって思って。やっぱでもね、その、出るんだよね、球団によって、ファンの性質みたいな。やっぱり、ね、阪神ファンとかはね、怖い。
あ、そうなんだ、やっぱり。
うん、一回、神宮球場にヤクルト阪神戦を見に行った時に、うん、その時まだ荒井が、その、今広島にいる荒井が、阪神に在籍してた時だったんだけど、うん、アライが打席に立つと怒号がすごくて、うぅーつやアライうぅーみたいな、レフトスタンドからドワーって聞こえてきて、怖、うん、みたいな。
タッチ悪い。
だし、あとなんかさ、着てる服もさ、うん、なんかあの、背中に刺繍うわー入ってるやつでわかる、うん、背番号と名前入ってるんだけど、漢字でなんかそうか、縦書きのなんかさ、ちょっとした、ポエムみたいなのが書いてあって、で長くて、うん、そう長蘭みたいな。着てる人とか阪神はめちゃくちゃ多くて、うんおえー
そうなんだ、やっぱ阪神が。
大阪、うん、やっぱ球団によってね。阪神はちょっとまた異質な感じは、だいぶあると思うけど。
阪神は、大阪はほんと阪神ファンって感じだね。
うん、
うん。巨人嫌いみたいな感じだもん。
そうね。いや、だから、その点広島はすごいあったかくて、いや、いいなぁと思って。
そうなんですよ。広島にね、悪い人はいないですよ。
うん。きっとそうだよね。
そう。
ね。コーダ君もいい人だもんね。
そうなんですよ。
ちっちゃい時は臆病だったけど。
そうなんですよ。
え、いつから臆病じゃなくなったの？
なんかね、ちっちゃい頃はそう、運動神経悪くて。
え？
そう。だから、あの、教室でドッジボール、あの、行く組と、教室で残って、
あるね。
地味な組の、
地味な
組だったの、俺は。
へ
ぇー。机で消しゴム落としてる。グループだったの。
いや、めっちゃ地味だな。
なんかみんなワイワイしてるグループは、うん、もう休憩時間すぐ外行ってドッジボールするみたいな。
うん、そうだよね。
で、なんかそれが小4ぐらいからサッカー始めてるか分かんないけど、足が速くなって。
あ、速くなかったんだ。
速くなかった。だから、
サッカー始めて。
スポーツ嫌いだったから。うん、足が速くなって、どっちかって言ったら運動神経よく、いい方になってから、うんうん、ドッジボールとかを。
やるようになって。
その地味なグループと喋るんだ。
じゃあなんか、デビューしたんだね、そこで。
そうだ、なんとなくやっぱ自分が、あ、動けるやつなんだな、ってなってきてからだ、
ね。サッカーやったのがすごいきっと、良かったんだろうね。良かったんだと思う。へぇ、それは面白いね。
そうそうそう。そっからクラスの中でも明るい方になった。発言とかするようになった。
そうだったんだ。
超楽しかったんだけどね。小5、小
6。考えられないね。
から。
うん。今となってはね。
楽しかったんですよ。今はでも寂しがり
だし。でもね、私もおとなしかったんだよ。
あ、そうなの？
まあ、今は割とおとなしいみたいなところあるけどね。
そう。
ないか。
それはなんかあったのきっかけが、おとなしく。
あ、だから私は、あれかも。演劇部かも。
ああ、人前に出ること
を。そうだね。人前とか全然嫌いだったね。
なんで演劇部入ったんじゃん？
誘われたから。
あ、誘われた
んだ。初めはだから私も割と地味な秘宝だったから、うん、パソコン同好会に入ろうとした
の。おお、地味だ。
地味でしょ、
うん、
中1の時に。
じゃあ中学校で。
そう、中学校で、中学校私立だったから、もともとさ、友達の子とか基本いなくて、
う
ん、で、まあ、なんか席近い子とかとこう頑張って仲良くなって、うん、何部入んの？なんかめんどくさいし、パソコン同好会にしようかなって言うから、あ、じゃあ私もそうするみたいな感じだったんだけど、勧誘をね、先輩からの勧誘を受けて、演劇入ろうよみたいな、めっちゃ楽しいよって言って。合宿すごい楽しいよって言われたの。それがなんかすごい響いて、
ああ
合宿楽しいんだと思って、それだけで入った。
ああ。で、それで、その道進んでるのもね、今ね。
じゃあね。
すごいな。
長く続いちゃったもんだよ。え、サッカーをさ、やってて、ずっと、小中高でしょ、
うん、そうそうそう。
で、大阪芸大に行くわけじゃないですか。
なんで演劇始めたの
か。そうです、そうですよ。そうですよ。そこですよ。
それもなんか、なんだろ、小学校。
え、小学校なの？
え、違う、違う。なんか、 クラスで、その、
うん、
目立つグループになって、
あ、なってね。
クラスの中でなんか面白いことする、うん、なんか好きになった。
あ、そうなんだ。
で、小学校のなんか修学旅行とかでも、
うん、
なんか夜の演芸会みたいなのがあって、
ほい、あ、出し物やるみたいな。
そうそうそう。
うんうん、
その時はなぜか友達と一緒にスピッツを歌った。
ちなみに何を歌ったんですか？
スピッツのチェリーを歌った。小学校。
ありきたり
ちょうど小学校の、で、中学校の時とかもなんか、
うん、
中学校で文化祭あったっけ？
中学
校もう忘れたけど、なんか、人前に出たりすることがあったり、そういうのが楽しくて、うんうん、で、高校の文化祭で、自分で主役や、な、文化祭の劇で。
クラス演劇。
そうそうそう。で、主役とかやったりして、文化祭実行やりながら、
うん、
演出と主役兼ねてやって、うんうん、それでなんか、グランプリみたいなの取って。
うんうん、グランプリ取ったの？
そうそう。
え、すごいじゃん。
で、自分文化祭実行いいんだから、
うん、
体育館の表彰式で、イエーイみたいな。
うんうんうん。目立っちゃって。
そう、目立っちゃって、それ調子に乗って、お、みたいな。
うん。これは俺、その道行けるぞ、みたいな。
そうそう。楽しいし。
うん。
人前に出るの楽しいし。だから最初、だから舞台とか見てたことはなくて、ちゃんとした。
ああ、はい。小
劇場とか、商業の舞台とかもなくて、それこそ芸術鑑賞会だけとか、それも寝てたし。
え、ドラマ見てたとか、映画見てたとか。
そう、まあ、ドラマとか、テレビを見てて、どっちかって言ったら、なんか、芸能人になりたいな、みたいな。
ああ。
で、それで、なんか、高校の進路を決めるときに、みんな大学行くような高校だったから、とりあえず大学には行かなきゃなと思ってて、うんうんうんうん、大学でそういうお芝居とか演劇とか
学べる
ところを探して、
ね、うん、
東京行きたいなと思ってたけど、
おー、
やっぱ広島から東京遠いし、
うんうんうん、
私立だったらお金もかかるから、
うんうんうん、
私立だったら関西ぐらいまでにしなさいって親が言ったから、大阪芸術大学にした。
あー、
そんな感じ。
それで、入試の面接？
ああ、そう。
だっけ？
面接で、なんか、特技じゃないけど、自己アピールみたいな。
はいはいはい。
なんか、よくわかんないけど、モノマネします
って。モノマネしますって。
アンパンマンのモノマネして、受かったっていう。
いや、面白かったんじゃない？
ね。
なんか。
なんかこいついきなりアンパンマンのモノマネしだしたぞ、みたいな。意味わかんない。
いや、アンパンマンのモノマネってやばいよな。
実技だけだったの、本当に。
あ、そうなの？
そう。一応センター利用とかもあったけど、一般入試は、当時は実技だけ。面接と実技だけ。
実技？あ、え、なんか台本読むみたいな
のあるってこと？そう、だから、もともと、なんかシェイクスピアの台本の、
はぁ、あ。
なんだったっけ？テンペストっていう戯曲の読む場所が決められてて、覚えて、男女ペアになってやる。
テンペストなんかその時読んで分かったの？
いや、分かんないけど、とりあえず読んで。
だって演劇もそんな見たことなくて。
そうそう。でも、その時だけ、高3の入試の時期だけ、演劇部全く知り合いないけど、演劇部の先生のとこに、
ああ。
入試あるんで教えてくださいって言って、演劇部のことをちょっと教えてもらった。
うんうん、練習させてもらって。そうだったんだね。
発声練習とかも何もしなかったから。
へぇ、
急に演劇部に。
それで今に至るか。
そうなんですよ。そういう。
やっぱクラス演劇ってみんなでかいんだね。
まあでもね、そう、うん。
意外と周りで演劇部だったって人は少ないけど、
ああ。
え、じゃあなんで今やってんのみたいなこと聞くと、大体みんな、いや、高3の時のクラス演劇だみたいな話結構あって、へえ、やっぱ影響受けんだ、そういうのと思って。私はクラス演劇とかはなかったから、別に。
そうか、うん、高校演劇やってるか、クラス演劇とか。
うん、うん。
なんだろうね、なんか、まあ、なんかきっかけあるんだろうね。まあ、
やっぱその、こう、中高生の時代とかになんか出会っちゃった人が、始めちゃうんですかね。
そう、なんかちょっとね、華々しい思い出になって。
そうね。
楽しかったから。
そうだよね。
ちょっと人気者になっちゃったからさ、調子乗るんだよ。
なっちゃうよ、それは。
ね。
いい思いしちゃうもん、ちょっとは。
だって高校の時、その、後輩、高一とか高二の子に握手してくださいとか、
うん、
写真撮ってくださいとか。
あ、知らない子から。
そうそうそうそう。
超いいじゃん。
文化祭終わった後とかね。
あ、そうか、そのクラス演劇ってのは他の学年の人とかも当然見るわけか。
うん、そうそうそう、見
てる。あ、で、あのクラスのあの主役の人かっこよかったね、みたいな。
そうそうそう。あ、輝いてたな、あの時期の
最後。いいね。いや、私もそう考えると輝いてたのは高3の時期なんだよね。
あ、そうなの？
まあ、さすがに違う部活の子とか違う学年の子ってあんまりなかったけど、
うん、
まあその後輩とかが、なんかちょっと慕ってくれたみたいな少しはあったから、あの時はやっぱ嬉しかったな、みたいな。
ね。
モテてたな、とか思うね。そういうこと考えちゃう、時々。
確かに。
あ、いいわ、と思って。 さあ。
さあ。
いやー、ね、いいですね。だいたい喋りたいことが喋れました。うん、私ちょっと、うまいかもな。
野球から演劇に。
野球からちゃんと、これ見て、ここの私の台本に、カープ話、広島話、斎藤幸太話、全部達成しました。
うまいことね。
うまいこといきました。という自画自賛は、さておき。じゃあちょっと今日この辺で、
はい。
終わりますけれども、はい、じゃあ、なんか告知がございましたらば。
そうなんですよ。ぜひ。僕、10月。
はい。
これ放送いつなんですか？
これは、9月23日放送でございます。
なるほど。
はい。
10月の11日。はいニコヤリ、
し、これいりない。じゃあ私が言いますね。10月13日からですね。
そうです。
10月13日から、
16日。
はい。
まで、劇団レクシーというところに着演させてもらいます。それの脚本演出がなんと、アガリスケントアテイメント、大阪優ということでね。
作品のタイトルは？
作品のタイトルが、燃えるなよ、剣。
燃えるなよ、剣。なんかどっかで聞いたような。
そう。なんか時代劇みたいですよ。富澤君。でしょうね。時代劇とか、なかなか。
面白そうだよね。
もちろんコメディなんですよね。うん、コメディなんですよ。
あらすじとか出てるの出てるね。なんか、池、あ、池田屋じゃねえんだ。池の屋だ。
なんか、新選組が出てくるような話らしいですよ。
へ、はいはい、じゃあ、こうたくんもなんかそういう感じの役だったり、
そう。
するかもしれなくて。
そうなんですよ。この間、ビジュアル撮影があって。
うん、あ、劇団レクシーってのはどういった団体さんなんですかちょっと。
なんかね。
軽く説明を。
エロメンが。
エロメン
エロメンが出てるの。なんかね、
うん、
女性向けのアダルトビデオとかに出てる男優さん
が普通に演劇をやるっていう企画ですよね。よこれ去年だっけ？沖本さん。
あ、そうそう。今回第3回公演なんだけど、うん、第1回、第2回は沖本が
演出。1回、2回両方やってんだね。そう。沖本さんが。
1回目は演出脚本沖本で、2回目は演出だけかな。
おー、なるほど。
脚本はまた他の方で。
うん
で、今回は、
なんと富坂
脚本演出ですよ。
いや
ー、それに斎藤幸太も
斎藤幸太が出ちゃう。エロメン。
エロメンに混じって。
エロメン、
まあ、僕も結構エロメンですからね。
まあそうだね。
うん、結構エロメンでしょ、
まあ、違う類のエロメンな気はするけど、まあまあまあ。エロメン。
みんな、そう、イケメンが出てる中で。
じゃあちょっとエロメンな斎藤幸太くんが見れるかもしれないってこと。チケットはもう発売されて
ます。発売されてます。
されてんだ。
されてますし、そう、斎藤幸太扱い買ってください。
じゃあなんか、幸太くんのあれですか、ブログとかツイッターとか見てくれたらなんかわかるんですかね。買い方とか。
ツイッターとか、ブログとかで。
じゃあぜひぜひ。
よろしくお願いします。
私も見に行こうと思ってるんで。
ぜひぜひ。
はい、頑張ってください。
あ、場所がですね。
うわ、言ってなかったね、大事なこと。
場所が、
はい。
DDD。青山クロスシアター、
はい、という、方は新しめの劇場なんだよ ね、多分ね。私も行ったことなくて分かんないんだけど。
おしゃれな場所にあります。
うん、表参道、青山あたり。渋谷、ね、渋谷ですね。渋谷から行けるね、多分ね。
なるほど。はいはいはい、青山劇場とかの
近く。青山劇場とかの近くだそうです。はい。
ぜひよろしくお願いいたします。ちょ
っとランチして、エロメン見て、
そう。
お酒でも飲んで帰ったらどうですか？
あ、ぜひ、ね。
なんつって、はいはい。ぜひぜひ。よろしくお願いします。はい。あと、アガリスクエンターテインメントからお知らせでございます。まず、次回の本公演がですね、これ、うん、この間の、7人の語り合い不幸存来年の太字の時に、東京公演の時に発表させてもらいましたが、うんうん、来年の3月から4月、時をかける稽古場 2.0 をやらせていただきます。まあ、再演っちゃ再演なんですけど、まあ、だいぶ書き換わる感じになります。初演にはね、斎藤幸太くんも、まあ、私もですけど、出ています 。
出て
ましたね。はい。こちらがね、3月22日から28日に、下北沢、駅前劇場でございます。
下北だし、
駅前進出しちゃいますけど、よろしくお願いします。あと、ツアーもやります。また関西行きます。4月の4日か5日、ちょっとまだ初日が未定なんですが、うん、4日か5日から9日まで、京都の開花というスペースでやります。
また京都だ。
また京都ですよ。はい。やらせていただきますんで、こちらチケット発売や詳細など全然まだまだなんですけども、ぜひチェックしておいていただければと思います。はい、で、アガリスクの直近の次回がですね、うん新宿コントレックスボリューム15。15回目です。はい。こちら11月の22日、23日。
祝日なんです
か、ね、そうそう、23日が祝日でして、なので、全部で3ステやります。で他の団体さんも呼んで、まあ、コントイベントっていうことで、まあ、対バンみたいな感じでね、コントをわっとこうやらせていただきますんで、こちらぜひよろしくお願いします。で、うん、しれっとチケット発売日が予告にされてまして、
あ、そうなんだ。
10月22日に、
1ヶ月前
はい。 一応発売される予定。ちょっとまだホームページとかがちゃんと立ち上がってなくて、うん、あまり孤立とかで見ていただかないと情報が載ってないんですが、また、10月頭ぐらいにはちゃんとお知らせができると思いますんで、またツイッターとかで、ホームページとかでチェックしていただければと思いますんで、うん、ぜひぜひ新宿コンテックスよろしくお願いいたします。はい。はい、そんな感じで、いやー、いろいろ喋らせてもらいましたね。
楽しかったです。
楽しかったですか？はい、よかったー。
また出たい、また出たい。
楽しくないって言われたらどうしようかと思いながら来たんだよ、私は。
初めて、そんな心配。
いや、結構緊張しいだから、初めてやる時とかすごいドキドキして、うん、結構バクバクしちゃうんで、いやいや、ちゃんとリラックスしておしゃべりできましたんで、よかったと思います。はい、あーと、そうだ、忘れてました。次回のノーベースボールノーライフ11回目は、10月21日を予定しております。で、翌日22日から、さっき話した日本シリーズが開幕しますので、まあ、その前日ということで、まあ、ペナントレースを振り返ってだとか、CS を振り返ってだとか、みたいな話を、まあ、多分次は塩原さんとか話すかなと思います。まあ、そちらも聞いてください。あと、来週のモリエンテスラジオは、9月30日、朝越した系統の予習するは我にありです。何言われるのかちょっとわかりませんけど、こちらもぜひ、聞いていただければと思います。はい。そんな感じで、じゃあ本日のノーベースボールノーライフは、これにて終わりっていうことで。
はい。
はい、どうも。瀬戸田くん、ありがとうございました。
こちらありがとうございました。楽しかったです。
はい。ということで、本日のゲストはコメディユニット、磯川家の斉藤浩太さんでした。そして、熊谷優香とお送りしました。じゃあまたねー。
バイバーイ。
バイバーイ。